backspace.fm。
こんにちは。backspace.fm 第63回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今回は前回62回に引き続き、Pinterest Japan からコミュニティマネージャーの大石ゆかさんをゲストにお迎えしてお届けします。では早速、Pinterest についてお話しいただきましょう。今週のスペシャル、Feature of the Week。
Pinterest のサービスについて、簡単に説明をしていただくところから、お願いできますでしょうか、という。
Pinterest は、ビジュアルブックマーキングサービス、もしくはオンライン上のデジタルスクラップブックという説明の仕方をよくしてるんですけど、Pinterest SNS ではなくて、どっちかっていうとツールなんです。よく、写真共有 SNS って言われるんですけど、写真共有というか自分の写真を上げることが目的ではなくて、いろんなインターネットにあるコンテンツを保存しておくというか、クリッピングしておくみたいなイメージが近いかと思います。一つ一つのセーブするものがピンって呼ばれる、見た目上には画像なんですけど、その中にいろんな情報があって、もう元のサイトに戻ることもできますし、それに関連するピンをどんどん引き出すこともできるっていうような、こう、なんか情報が詰まったものみたいな感じです。ピンっていうのはボードに保存できるんですけど、ボードっていうのはなんかまあフォルダーみたいなもんで、ピンを自分のフォルダーにどんどんこう分類分けして詰め込んでいくみたいな感じです。
なんか僕のまず第一印象は、多分僕結構勘違いしてたなと思ってて、
写真アップしちゃってます？
はい、なんか自分の写真とか、まあ自分のっていう縛りはしてないんですけど、フィギュアだったらフィギュアとか、ガジェットとかコーヒーみたいなところに自分の作ったルールに対して、まあそこに適応する写真をコレクトしていくっていう、フリッカーのアルバム作っていくのの、もうちょっと自分の写真に限らなく、もっとこう自分の趣味に合ったものを、なんていうんですか、だからアルバムとお気に入りの管理のミックスしたようなものみたいなイメージで使おうとしていったら、比較的挫折してる感が、まあちょっと今。
私は、まあいろんな使い方をしてるんですけど、例えば、いろんなとこから和紙テープっていうか、マスキングテープでインテリアになんかいろいろできるみたいなのをピンタレストで見つけて、まあいろいろこういうのを集めてみたんですね。で、あ、なんか、もともと、そのマスキングテープすごい好きで、なんかこうノートに貼ったりしたら可愛いなってのをしてたんですけど、こうやって壁に貼れること知らなくて、なんかそういう知らなかったことの発見っていうのができるツールで、でそれを実際に実現するっていうのはすごく素敵なところで、私はこれをいろいろ集めて、私の部屋の写真が実は1個あるんですけど、私の家なんですけど、自分でテープを貼って壁紙みたいにしたんですよ。本当は白い壁なんですけど、なんかそういう絶対ピンタレストがなかったら発見できなかったアイディアとかがいっぱいあって、で実際にそれを自分の生活に活かせるっていうところで、まあツールというかインスピレーションソースみたいな感じですね。
なるほどね。Pinterest はでもすごいなと思ったところは、うまく溜め込めれると、画面の美しさ半端じゃないじゃないですか。なんか悦に浸れるっていうか、最初 Pinterest 出てきた時に、のびさんとかに勧められていいよって言ってて、見てた時にもやっぱり気に入ったものをどんどん溜めていって、それが綺麗に並べて見れるっていうところにすごい心地よさっていうか、
そうですね。
あるよっていう。
しかもこれって似てるやつがどんどん下に出てくるんですよね。なんですけど、この中でも私が好きなやつと好きじゃないやつあるんですよ。なのでそれに対してこう振り分けていくっていうか、これはいいけどこれはダメっていうのがなんか自分の中で感覚的にあって、それをなんかこう集めていくっていう作業がすごく楽しいですね。
それはレーティングをするんですか、ライクみたいなやつ。
これでピンっていうボタンを押すと、自分のどのフォルダにどのボードに入れますかっていうのが選択できるので、それで選択してピンしていくんですけど、以前またのびさんがピンタレストのことを書いていただいた時にイエスとノーを言っていく作業みたいな感じ、ちょっとすいません、すごい雑な要約をしちゃったんですけど、なんか本当にまさにそうだなと思ってて、他の人が見たら同じテープを使ったインテリアっていうのは一緒なんですけど、私の中でこれはいいけどこれはちょっとあんまりっていうのがあって、それをずっとやってって集めたボードっていうのがもう私が完璧だと思ってるものしかないみたいな感じになるんですよね。それがすごく気持ちよくて、なんか雑誌とかで自分が知らなかったことを発見できるっていうのはあると思うんですけど、もっと狭めて狭めて究極の選択をどんどんしていくっていう感じでやっていって、その中で新しい発見があったり、集めてみて、あ、私って実はこういうことが好きだったんだって後で気づいたりするんですよね、その軸を
その狭めていくためにその脳はどうやっていったらいいんですか。
脳はもうピンしなければいいんです。
ピンしなければいい、
はい、
でイエスをずっと言っていくことでそれがもう自分に最適化されたレコメンデーションになるっていうことですね。
そうですね。でイエスって言ったものをまたこう拡大して下のレコメンドを見ていくとまたそれに近いイエスがどんどん増えていくので、うん、それで芋づる式に探していくっていうような感じですね、
うん、でもそれはバックグラウンドでその自分がイエスをしたものの思考っていうのを探り当ててでそれに近いものをどんどん出していこうとしてるわけじゃないですか。
私の思考に合わせてるんじゃなくてそのピンに合わせてるので、うん、私がイエスって言ったピンを拡大すれば、それに似てるやつが下に出てくる、もしくはそのピンが入ってるボードが出てきたりするので他の人が私と同じ思考を持ってる人がどんな集め方をしてるのかっていうところでちょっと違う目線の切り口があって新しい発見があったりもしますし、なんか似てるけどちょっとあこういう使い方もあるんだとかこういうなんか見方もあるんだっていうところにつながったりします。
なんかピンが溜まっていくとだんだんそのレコメンドも削られていくとかではなく、
じゃあではないですね。一つ一つのピンに結びついてるものが出てくるので、はい、逆に自分の中に完璧なピンが出てきたらレコメンドはどんどん狭まっていくかもしれないですけど、
このハートとピンの違いはどうやって使い分けるのがいいですか。
実はそれなんか微妙なところでライクなんですけど、要するにハートは、
うん、
ライクするとライクしたところの一覧に出てくるので、なんか例えば、うん、電車の中で携帯であライクライクライクってやっといて後からじっくりお家で PC で振り分けるっていう方もいて、なんか結構ボードが多いとボード選ぶの大変だったりするので、
一時的なバッファーというか、
はいはいはい、一時的な保管場所に使ってる方もいますし、うん、まあなんかただ単にいいねみたいな感じの人もいると思うんですけど、基本的にあんまりライクに意味はないので、うん、ボードにピンしていくっていうのが基本的な流れですね、う
ん、ライクするときにはボードは選ばなくてもいいんですか。
あ、そうなんです。ライクはもう本当にその相手に通知が行くだけなんで、
うん、
それぞれいろんな使い方されてるみたいです。
まあでもそこの選択肢を与えておくことで、まあ、比較的ユーザーに自由を与えてるっていう意味では、はい、まあ、意味はあるのかもしれない。
そうですね。私の場合はボード今60何個あるんですけど、なんかその中にどれにも当てはまらないんだけどなんかいいみたいなやつをボードを作るまでちょっとここに保管しとくみたいな感じで使ってたりします。
とりあえずブクマってやつです
ね。そうですね
ちなみにこのリレーテッドピンズって昔からあったんです
か。 最初はなかったかもしれないですけど結構前から。
今日すごい全然知らなかったんだなってことをいろいろ発見してて恐縮してる感じですけど、そうなんですね。だから本当にコレクションっていう使い方もちろんあるんだけど、はい、結構ツール的な感じなんですね。
そうですね。なんかやりたいプロジェクトがあって、なんかそれが例えば仕事のプロジェクトでもいいですし、夕ご飯何にしようみたいなプロジェクトでもいいですし、次のバケーションどこ行こうかみたいなのでもいいんですけど、何かやりたいことがあってそれに向けて試行錯誤していく過程を助けてくれるツールみたいな感じなのかな。
なんか具体的にググるときにキーワードとか思いつかないような、
まさに
事象に対しても、
そうですね、
なんかなんとなくもやっとしてるけど、 それを表してるような写真さえ見つけちゃえば勝ったも同然 で
見つけちゃえばそのリレートピンでいっぱい出てくるので、うん、どんどんどんどん芋づる式に探せるっていう。
あー、すげえよくできてる。
でまさに
アイデアをデベロップするのすごいいいですよね、
うん、はい、あの Google に近くて、
うん、
そうよくこうなんかインスタとツイッターとフェイスブックとどう違うのみたいなよく聞かれるんですけど、どっちかっていうと Google に近くて、うん、Google がすごい強いのって何かこう詳細に言葉がある質問に対して強いじゃないですか、うん、もうなんか明日の天気なんですか、うん、東京みたいな感じだとすごくいいんですけど、うん、本当なんか私の部屋どうすればいいのとか私の結婚式どんな感じにすればいいのみたいなのって Google は答えられない質問ですよね、うん、なんか他の人と違う答えが返ってくるものはちょっと向いてないので、うん、そこにピンタレストはすごく向いていて、ディスカバリーって呼んでるんですけど発見するっていうところが強みというか、うん、そこの問題を解決しようとしてるって感じですね。
やべえ、これめっちゃ楽しい
っすね。そうなんですよめっちゃ楽しいんですよ
のびさんがハマる理由がすげえよくわかる。本当僕らもよく話に上がるのは結局コンピューター進化してってなんかやってんのはキーワード検索かよみたいな、うん、ところがあって、結局最後キーボードで打って文字打たないと何か自分たちの得られるものが見つけられないって、うん、そもそも進化してないんじゃないのみたいな話をしてたんですけど、うん、なんかピンタレストは実はそこに一つの回答を与えてたんです、
ね、そうですね。 キーワード検索ってそれが何なのか知らないとできないんですけど、ピンタレストなんかこういう感じとか、なんかこう大人っぽい感じとかわかんないですけど、なんかこう、うん、うまく表現できないこととかを検索したりとか、もっとそれについて知るっていうことができるので、うん、そういう意味では新しい検索の可能性もあると思います。
このなんか iPad のキーボードとか全然見たことないけど、うんうん、すげえかっこいいとか思ったし、
うんうんうん、そうか、ガジェット系でもいけるわけね。
そうですね、うん、いけますね。何でもありなんですよ。なかなかそのユースケースを伝えるのが難しいんですけど、
ブックマークとかですらいいんですか？ウェブ記事のブックマーク。
あ、全然いいですよ。で、記事だと記事リッチピンで記事の抜粋がちょっと見れたりするんですよ、はい、その元のサイトの情報をメタデータで持ってきて表示させてるっていうやつですね。
ポケット的な使い方すらある
んですか？ ありです、ありです。全然後で読むみたいなとかやってる方も結構います、はいはいはい、エクステンション入れてるとそこのどのページからでも簡単にピンできるようになります。
これ絶対僕みたいに勘違いしてる人いっぱいいると思う。
そうですね、それをこうどう広めていくかっていうのが、
うんうん、発見するためのツールだっていうことをね、そんな考えてなかったんで、
はい、
うんうん
う
ん、
そうそうそう、
そうなんですよ。
これ超いいセレンディピティツールじゃないですか。
そうなんですね。本当にセレンディピティ、いい言葉ですね。
うん。
まさにそうです。
なんか今まで使っていなかったことを公開するレベルなぐらい便利そう。
うん。
うん、
ほら、タンブラーで、こう、いろいろ流れてくるものを、こう、だらだら見るやり方あるけれども、うん、
はい、
これだと、その横何列かのマルチカラムで、うんうん、グリッドデザインっていうんです
か、はい。
うん。
それすごい一覧性もあって、ね、だらみしていくうちにどんどん自分の目的のものが見つかっていくという、
はい、
うん、
なんかこのグリッドがあってずっとスクロールしててなんとなく見て、でもピンとくるものがきっとあったりなかったりすると思うんですよ。そのピンとくるものがイエスであって、うん、ピンときたら自分のボードに保存しておくの か、 なんか何かしらのアクションを起こせるというか、うん、あ、このスカーフなんだろうって思ってクリックして、うん、元のサイトに戻ったらそこでスカーフが変えたりもするので次のアクションを取れるようになると思うんですよね。
ピンとくるからピントレストなんですね。
いや、それなんか日本語ですけど日本語のダジャレみたいな感じですけど、
いや、今多分松尾さんそれ言いたかっただけだと
思う。私もちょっとなんかダジャレっぽいなと思ってます。
今ね、弁当というキーワードで検索してみたら、
はい、
すごくいいアイデアがたくさんある、
はい、キャラ弁がたくさん出てくる。日本語でも検索できます。
あ、素晴らしい。じゃあレシピとかもあるってことですね、
はい、でレシピもリッチピンがあるので材料が出たり
するんですよ。おー、すげえ、レシピ、はいはいはい、おー、すげえ。
これは向こう側でメタデータがあるので取ってこれるっていう、
はい、クックパッドで見るより見やすい。
あ、でもまあなやり方はサイトに戻って、
あ、はいはい、まあでもこの材料だけ結構見たい時がある。
うん、
あの、まずはね、
そうですね。で、まあビジネス的な観点から言うとそういう、
うん、
いろんな人がピンしてピンタレストに会ってリピンされて、リピンされるとなんか広告の面積が広がるじゃないですけど、ピンが複製されて、はい、でもちゃんと同じリンク先の情報とか持ってるので、うん、もう単純に面積が広がるみたいな感じになるんですね。なのでそれでクリックすると元のサイトに戻れるので、トラフィックドライバーとしてすごく、あの、この前ちょっと記事になってましたけど、 Facebook に次いで2位なんですね、今ピンタレストがトラフィック投客ツールとしてすごくビジネスにも役立ってます。
これなんかポッドキャストとかもうまく扱えるようになる。
ああ、そうですね、今
音はどうなんですか、
ね、音は
ね
なくて、ね、YouTube はピンできます。 YouTube とか、
やっぱ画像がないとダメな
の。そうなんです、何かビジュアル的なものがないと今ピンできないので、うん、ちょっとそこ社内でもいろいろ議論があって、文字しかないやつはなんかちょっとスクリーンショット的なものをなんか生成させてやったらいいんじゃないかとか、そういうアイデアとか出てるんですけど、まだ、まあ、これから、ね、うん、
これサウンドクラウドとかあるとすごく便利かも。
あ、そうそうそう、サウンドクラウドできたかな。サウンドクラウド画像があるんでできるかもしれないです。
うん、これはちょっともう今日からバンバン積極的に使おう。
ぜひぜひ。
これ結構今回知らなかったって言って使う人が絶対いる気がする。
皆さんぜひ使ってください。
そうですね、使ってみると
良
さが、このゆかさん的にはコミュニティマネージャーというポジションだと、はい、いうお話でしたけど、はい、 この間Yelp の時にも、はい、コミュニティマネージャーでいろいろどういうことしてるみたいなお話を聞いてたんですけど、はい、まあ Yelp だとどちらかなんかちょっとイメージしやすいかなと思ったんですけど、うんうんうん、その Yelp エリートとかがいるので、
は
い、
そうですね、はい、Pinterest だと、まあ、このツールとして本当に何のジャンルでも使えるので、すでにあるコミュニティとかもいっぱいあると思うので、なんか例えば、
はい、
グラフィックデザイナーとかって結構いろんなイベントとかあったりするので、結構皆さんつながってたりとかして、うん、もうすでにコミュニティがあったりするじゃないですか。でそういう人たちにピンタレストを使ってもらって、うん、あ、私たちでも使い道あるんだというか、なんかこうどんなジャンルでも本当に使えるので、いろんなジャンルの方々に、うん、あ、こういうふうにユーザーケースとして私たちのなんかジャンルでも使えるんだっていうのを一つ一つのコミュニティごとに広げていくっていうような感じをイメージしています。
Yelp とかみたいにもうある程度確立された使い方があるっていうよりは、やっぱりまだ可能性がいろいろあるので、うん、その使い方をいろいろなこうジャンルの人たちに
知ってもらう、
啓蒙していくみたいな感じの活動の方がまだ大きい
って感じなんですかね。そうですね。で、まあ、具体的に言うと、うん、オンライン活動とオフライン活動があって、オンライン活動だとなんか中の人的なこともやってますし、はい、Eメールキャンペーンとかなんかそういう活動もしたり、うん、あとオフラインだとイベントを開催して、まあ、今までに結構フード系とかデザイン系とかいろんなイベントやってきたんですけど、そういうコミュニティの人たちに来てもらって、うん、こういう風にフードだったらこういう使い方があるよ、デザインだったらこういう使い方があるよとか、ファッションだったらこうだよっていうのを皆さんと一緒になんかワークショップを通じてやったりとかしてます、うん、
いいですね。ドリフトとかでやってドリフトの僕の見たい映像とかすごい、うん、このね、恵比寿ドリフト祭りっていうのがなんかドリフトのサーキットで福島県で開催されているイベントでよく行ってたんですけど、うん、こういうのの映像とかすげえ貴重なんだけど、
このピンしてる人いるじゃないですか、このレイソン、はいはい、この人フォローしたいみたいな感じなんじゃないですかね。
なるほどね。
友達をフォローするよりも本当に気が合う人というか、うん、センスが合う人をフォローするのが正しい使い方です、う
ん、すごい。これ使わなかったらなんかいろいろ情弱です。
本当世界広がったと思います。私は個人的にピンタレストを使い始めて、
あのピンタレストが出た当初って、はい、なんか女性向けのコマースとの連携がすごく強調されてた感じがしたんですけれども、
うん、ピンタレスト今5年目とかなんですけど、日本では上陸してまだ1年ですけど、うん、サービス自体まだ5年目で、最初インバイトオンリーだったんですよね。でその時にインビテーションを最初にやったのがブロガーで、結構ファッションブロガーがすごく多くて、でそのブロガーたちがなんか1人10人インバイトしていいよみたいな感じで結構広まってったんですけど、それがファッションブロガーだったがために結構もともと女性が多くて、結構女性っぽいコンテンツが最初のアメリカで始まった時に増えて、そういうイメージがあったかもしれないんですけど、多分ご覧の通り全然女性じゃない人でも楽しめるサービスなんですね。なので、
そう
ですね、
ただほら、うん、女性誌ってすごく写真がたくさん載ってて、
はい、
広告ページも含めてそれをだらだら見ていくっていうイメージがあって、でそれはもうこれで完全に代替できるかなという、うん、ピンタレストがあれば、これ見ていくだけで女性誌いらないんじゃないのとか、
う
ん、
そうですね、
確かに、
うん、
女性誌、うん、ただエディトリアルはやっぱり個人だと限界があるので、うん、結構そのパブリッシャーの方たちもピンタレストで展開していて、
そうですね、
クリックしてオンラインサイトの方に飛ばして PV を、うん、トラフィックを送るみたいなことを結構いろんなファッション誌がやってるんですけど、まあ、どんどんやっぱり紙が不調な中、うん、オンラインコンテンツをどんどんパブリッシャーは出してっている時代だと思うので、そういう意味では、うん、トラフィックを送るっていう役割になってくるんじゃないかなと思います。
そう、コマースがすごくいいんですよね。ピンタレストからコマース、うん、その物を買う人たちっていうのはすごく多いっていう。
そうなんですよ。なんか社外データなんですけど、ピンタレスト単価がすごい高くて、もしコマースに結びついた場合なんですけど、うん、なんかフェイスブックとかってメンタリティ的になんか別に友達何してんのかなって見てるのに、いきなりなんかこの何々買いませんかみたいなのが出てきても、ちょっとそういうマインドセットで見てないじゃないですか。でもピンタレストってなんか例えば素敵な靴が欲しいとか、どんな靴が私に合うんだろうっていうのを探してる時に靴が出てきて、 じゃあこれ欲しい、買おうってなった時って、うん、やっぱりマインドセットが購入のマインドセットとか、なんか探してるマインドセットなので、単価が高くなるっていうのは結構わかる話なのかなと思いますけど、うん、結構倍ぐらいあります。う
ん、これ一見広告があることがわからないんですけれども、うん、どっかにあるんですか？
広告はですね、一応プロモーテッドピンっていうのが出ます、広告だと。まだテスト段階というかアメリカでしかないので、ウィキンさんアメリカで見てるともしかしたら出るかもしれないですけど、びっくりマークみたいなのが出るはずです、プロモーテッドピン。でも自分が欲しいと思ってる情報だったら、広告であろうが広告でなかろうが別にユーザーとしてはあんま関係ないんですよね、うん、
まあそうなんですよね、結局うならされましたね
そうか、日本はまだ1年なんですね。
そうなんですよ、ね、よくびっくりされるんですけど、いやなんか日本支社ができたのが去年の10月 で、ローカライズ版が出たのが去年の11月なので、日本語でも使えますし、33言語かな今対応してます、
うん、なんか多分さっき言われたみたいに、最初にちょっとこうファッション系とか女性系のところから広がったっていうところもあり、うんうんうん、多分勘違いしてて、すごいよくできてるし使い勝手もいいのも分かるけど、はい、まあ、自分のツールではないかなと勝手に思っていて、
うん、自分には関係ないって思われちゃってる、
そうそうそう思って今日まで来ていて、はい、なんかピンタレストってきっとこう絶対やめないユーザーっていうか、ハマってるユーザーの層は一定数いるんだけど、うん、はい、そんなに広がんないサービスなのかなと勝手に思ってたんですけど、
う
ん、
そうですね、
その結構5年間でもまだまだ伸びてる感じですか？
全然もう伸びまくってます。アメリカでも全然まだ伸びてますし、去年からインターナショナルに展開始めたんですけど、うん、まあ、日本も含め、
うん、
今日本、はい、イギリス、フランス、ドイツ、ブラジルにオフィスがあるんですけど、
はい、
もうインターナショナルもめちゃくちゃ伸びてて急成長。
日本は今ゆかさんとどのくらい、
あと私含めて3人ですね。
あ、そんな感じなんです
か、ね、はい、カントリーマネージャーとコミュニティマネージャーが2人です。
イエルプの時もあれだったんですけど、はい、リカさんの時もそうだったんですけど、まだ新しい人募集とかあるんですか？
新しい人募集してます。
どういう人が欲しいとか、
も
し
今空いてるのはもしかしたらまだパートナーマネージャーがリスティングされてると思うんですけど、まあ、どんどん本当に増えていくので、今後数ヶ月でまた新しいポジションとかオープンする可能性がすごく高いです。
お、なるほど。
もしご興味ある方はキャリアページをウォッチしていただけると嬉しいです。
あと気になったのは、ゆかさんのブログも見てても、はい、ちょっと思ったんですけど、ピンタレストもそうなんですけど、はい、縦画像が、まあ、有利じゃないですか。
そうですね。面積が広がるので。
そうそうそう。で、見た目もすごい縦の画像の方がいいじゃないですか。はい、もちろんこのデザインが、ピンのデザインがこう短冊状になっているから、はい、っていうことが、まあ、一つの理由だと思うんですけど、はい、なんかこう、こだわりがあったりとかするんですか？ゆかさんのブログに縦写真が多いなと思ったのもそうだし、うんうんうん、ピンタレストも、まあ、縦を優先にしてる感じがあるじゃないですか。
そうですね。まあ、このデザイン上、横幅が固定なので、うん、縦が長ければ長いほど面積が広がって、その分目を引くので、エンゲージメントが高いので、うん、ピンタレスト運用っていう目線で考えてる人は、やっぱり縦の写真をブログに上げたりとかしてますね。
うん、そうか。やっぱりブログも縦画像の時代かな。
やっぱりスマートフォンで撮影することも多いだろうし。
そうですね。
そうそうそう。いや、それね、結構ブロガーとしてはなんか悩みの種で。
うん、
もちろん iPhone とかスマートフォンで見てくれる人にとっては縦画像の方が見やすいけど。うん、
大きくなりすぎちゃいますよね。
そうそうそう。で、PC で見ると、まあ逆に縦が長いよりはやっぱ横画像の方が迫力があるじゃないですか。うん、
そうですね。
なんかね、すごいね、どっちにすればいいのか難しいなってすごい。
私も一応ブロガーの端くれとしては、なんかやっぱりでもピンタレストにピンしてほしいので縦画像も入れるようにしてて、はい、それを始めてからはちょっとブログの横幅を狭めました。ブログのデザインをじゃないとすごく大きくなっちゃうんですよね。
そうですよね。
ブロッサムリンク
ゆかさんの個人ブログですよ。そう、これもすごいおしゃれでかっこいいんですけど、そこを見てて縦写真がうまく貼れてるなと思ってて、
ね、
こうやればいいのかと思ったんですけど、なるほどね。だ、縦の写真の横幅にもうブログのレイアウト合わせちゃって、
そうですね、そんな感じになって
っていう、これちょっと真似しようかなと思いましたiPhone とかで見る人も増えてきてるから、
うん、そうですね、
とか撮るのもね、そうすると縦で撮りますよね、はい、悩ましいな本当に。でもかっこいいもんな。 いや、いろいろ勉強になった。やっぱりこのゲスト会は素晴らしいですね。あの、見地が広がる感が。
でもこのグリッドデザインってブログにも取り入れたい気がしませんか、
はい、ああ、確かに。でもそういう結構プラグインというか、なんかありそうですよね、いろいろ。
僕このピンタレストが出た時に実は何回か自分のブログでこのデザインをパクってトライしたんだけど結構難しいんですよ。あのちゃんとやんないとこれってすごい段組合ってるじゃないですか、
うん、
全部の写真とか高さが同じだったら簡単にできるんですけどこれをこう隙間なくやるのってすごい大変で、結局全部の高さを計算しといてつじつまが合うように流すからすごいよくできてますよね、
うん、
あといっぱいコンテンツがないと多分面白くないというか、
うん、まあそうです、
ね、ブログにやるとしたら、
うん、そうそうそうなかなか難しい
んですよ。あと実は写真が同じ大きさだとそれはそれでちょっとつまんなくなるんですよね。
それはそうかもしれないですね。このなんか
ギザギザにならないんで
なってるところに動きがあるかもしれない、はい、だから僕も同じように真似したんだけどあんまり面白くなくて、結構早々にやめちゃったんですけどまあ、あとはそう、縦の写真が僕の場合ないから、なんか意外と余計にこう、地味な感じになったっていうのもあるけど、うん、ちょっと縦写真生活してみようかな。
そうですね。ちょっと試してもらったら面白いかもしれない
です。うん。で、ピンタレストでうまくこう、プロモーションしていくっていうのも一つのやり方ですよね。はい、このぜひフィードバックも欲しいですね。皆さんどういうふうに思って、うん、今までピンタレストの印象が変わったのかどうかとか、
ね。なんかイメージが変わったって、言ってくださってる方、
うん、
そうなんです。結構あの特にアンテナが高い方には特になんか女性でしょみたいなよく言われるんですけど、うん、もうそういう情報を多分前々から持ってらっしゃってそれがこう固定しちゃってるのかもしれないんですけど実は全然そうではないんですよね。なので本当にいろんな方にいろんな使い方をしてほしいなと思います、うん、
あのこれが出た5年前に対して、
はい、
で今 PC の画面サイズも変わってすごい拡大してるし、うんうんうん、iPhone も今 5.5 インチだし、
はい、
うん、
で面積的に考えてもすごくビジュアルをこうやってダラダラスクロールしていく時代に来てるんじゃないかな
っ
てい
う、うん、そうですね。確かに。
あと僕今気づいたんですけど、はい、ふっと今まで見てたんだけどこれレティナディスプレイだとすごいいいですね、うんうんうん、結局レティナであんまりでかい写真だとそのさらに倍用意するの大変なんだけど、うんうん、この写真のレティナ画像ぐらいだったら世の中にも結構てか多分元写真は結構これよりでかいから、そうですね、そういう意味ではすごい、
うん、
なんか見ててすごい綺麗だなって思ったら、うん、一つは多分これ解像度高いんですよね、うん、今レティナで見て
るからなんかレティナの iMac とかで全画面表示してガラガラガラって見たら、うん、もう超気持ちいいと思います、う
ん、あとは僕の的には本当に僕とかまあ多分松尾さんとかはどうしても職業柄というか趣味柄こうどちらかっていうと RSS に載るような記事を見るっていうのも多いから、うんうんはい、そういうところがこう
なんかフィードリーダー的に使えたら面白いかな。
それが言いたかったんですけどねフィードリーダーポケットっていうなんかこう連携でまあ日々情報を漁ってるんですけど、うんまあ、それこそライブドアリーダーが終わるか終わんないかみたいな話をしてた時も、うん、やっぱりそこになんかこう限界を感じるというか
新しい情報を瞬時に得るっていうのはもしかしたらあまり向いてないかもしれなくて結構ピンタレストって今なんか人気なものとかって2年前にピンされたものとかも全然上がってくるんですよ。でそれってみんながそれを探してるからでピンして保存して、うんで保存したボードを誰かがまた見てでまたピンしてっていうサイクルがあるので RSS リーダーとかとはちょっと求める情報の質が違うのかもしれないですね。
あ、必ずしも最新ではないっていうこと
ですね。そうですね。最新っていうよりもカスタマイズされてるとか自分が本当に求めてる何かっていうのを探し当てるには向いてるけど、うん、最新
でもなんかそれでもいい気がしていて、うんうんなんとなく僕は今イメージしてたなんか前回バスケさんがゲストで話してた時もバスケさんも RSSG で辞めた理由は、うん、例えばなんか新しいガジェット出ましたっていうと、うん、もう今って必ずエンガジェットとギズモードとなんとかとなんとかとは同じ記事を出すじゃないですか、
うん、
で RSSG でそういうの登録してるとまあもちろん記事の内容は違うんだけどほぼ同じ内容の水増しが大量に押し寄せてきて、うん、でなんかまあ結構うんざりしちゃうんですよ、うん、だけどこの見せ方をうまく使えば、例えば同じような記事
ちょっとスルーできやすくなるかもみたいな。
スルーできるとか、そうそうそう、それとか同じような記事だけど、例えば写真が綺麗な記事の方が有利になるとか、うんはい、っていうと嫌でもクオリティフィルターされるわけじゃないですか。うん、 だからこの間からもずっと言って RSS もうちょっとこうこんだけ今までの問題点が洗い出されたんだから新しい使い方を見せればもっと進化するっていうのの進化ってこれ一つのあり方としてはピンタレストでも実現できる部分があるのかなと今思ったんですけど、これ API とかも公開されたりするんですか？
公開されてます。
じゃあなんかいろいろそれで遊んだりもできるんですね。
そうですね。例えば L.com とかだとこのサイト内にトップピンっていうのを表示してて、なんか今一番トレンディングのピンっていうのを表示したりして、そのなんかこう、ピンタレストとその自分のサイトをこううまく行ったり来たりしてもらうように設計されてたりします。あとそれは API を使ってて、
しかも綺麗ですね。
これはトップピン API っていうのを使って表示されてます。
見てて気持ちいいっていうのは本当素晴らしいよな、
あのメディア向けのこういうプロモーションみたいのってやってます？日本でこういうパートナー
やってます、やってます、結構。
じゃあ、うちもやるべきかな、
ぜひ。 IT メディアもいち早く取り入れるべきじゃないですか。これは
ちょっとビジュアル的なものをもう少し強化したいなっていうのは元からあるんで、
そうそうそう。メディア系どうしてもあの IT メディアだけじゃなくてみんなトップページは文字が相当多いですからね。
そうなんですよね。
あとなんか流れちゃうというか、ツイッターとかフェイスブックとかに載せてもバババババってこうアクセス来て、多分その後またもうみんなのタイムラインの中でどんどん下に下がっていっちゃうんですけど、
そうなんですよ。そこが僕の一番嫌いなソーシャルのところなんですよ。
ピンタレストだとみんなが保存してる中のこのコレクションの中にあるので、そこ経由でまた流入があったりするんですよね。なんかフェイスブックとかツイッターとなんか過去に遡ってまで多分見ないと思うんですけど、そのなんかこう、アーカイブみたいな感じになってるので、そういう利点はあります、ね。
いいなぁ。ちょっとほんと真面目に使います。
ぜひぜひ、はい。あと、マップ機能もあって、場所とピンを結びつけることができて、でそうすると本当になんか旅行とか行くときに、じゃあこういう順番で回ろうとかっていうのを、すごくグーディー計画できたりします。でこれはグループでもできるので、あのマップだけじゃなくて全てのボードなんですけど、あの他の人と共同でピンすることもできるので、なんか一緒にそのプロジェクトをやってる人とピンしていくとすごく楽です
ね。写真集できちゃいますね。
はい。
しかしこのデザインの良さはなんかどっから来るんですか？っていうか相当デザイナーさんが優秀。
そうですね。あのファウンダーが2人いるんですけど、片方はデザイナーなので、デザインにフォーカスがもしかしたら他のところより強いのかもしれないですけど、
デザインすごすぎですよ。いや僕正直こんなにピンタレストについてなんか語れると思ってなかったっていうか、ピンタレストあんまり自分で使いこなせてないし、実際なんかそんなに話が盛り上がるかなと思っていた自分になんか申し訳ないとい
やい
や思いました、はい。でも本当フィードバックでもみんな気になってきたりっていう、今の直接今フィードバックいただいたりもしてますし、はい、
ぜひ。
そうですね、本当エンハンストポッドキャストとか僕らのポッドキャストって写真載っけてたりするので、ぜひポッドキャスト対応とか、あとブログとかももしまだまだ改良できるんであれば、ぜひフィードバックしていきたいですね。これなんかフィードバックとかは結構柔軟に聞いてる感じなんですか？
かなり柔軟に聞いてますね、結構いろんなフィーチャーとか皆さんの声から生まれるものとか結構いろいろあったりします、は
い。いいですね。じゃあぜひバンバンみんなで、
はい、
あのフィードバックして盛り上げていきたい。そうです。
もしなんか質問とかあったら、Pinterest JP Twitter とかも、まあ中の人私なんですけど、はいはい、あのあるのであ
、そうなんだ、
私に直接いただいてもいいですし、Pinterest、はい、JP にいただければ質問とかすぐ返します。
は
い、
おお、
素晴らしい、
素晴らしい。いやー大変勉強になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今週のガジェット、ガジェットオブザウィーク。
ギズモード、マイクロソフトからもついにウェアラブル端末がマイクロソフトバンド発表っていうことで、これあの僕デバイストークでちらっと話したんですけど、なんか今日ちょっと観光案内をしてたんですね。友達が来てたので。で、あんまりもう最近サンフランシスコのダウンタウンに近づかないようになってて、人混みを避けてるので、
ああそう、ジャイアンツの優勝とか
もあったし、そういろいろあるし、まあ普段からもうなんか人混み嫌だからってほとんどユニオンスクエアの周りとか行かないんですけど、あの久々に人が来たり友達が来たりするとまあ観光したりするんで、あの久々に行ってアップルストアもなんか結構久々だなとか思いながら見ながら行ってて、マイクロソフトストアにも行ったら普通にこれが売ってたから、
へえ、あ、 売ってるんだ。
そう、売ってたんですよ。
買えるんですか？
買えたんで、真剣に買おうかと思ったんだけど、あまりにも僕この情報をきちんとまだ追ってなかったから、
うん、
決断ができなかったんです。
いや、オンラインだともう売り切れになってるっていう話で。
あ、本当ですか、
うん、
今日の話をするまでに調べとこうと思って、さっきだからいろいろスペックとか読んでたんだけど、うん、ネットの評判を見るとみんななんか下手な Android Wear とか Apple Watch よりこれの方がいいんじゃないかみたいなことをチラチラ書いてる人とかもいたから、どうなんだろうと思ったんですけど、これどうですか松尾さん的に。
そう、これ何よりいいのは iOS と Android に両対応、
そうそうそう、
もちろん Windows Phone、ね、にも対応してるんだけど、
うん、
その3つに全て対応してるってところが素晴らしいじゃないですか、まず。
うんうん、そうそうそうね。で、多分これならアプリ引っこ抜いて、Firephone でも使えるんじゃないかと思うから。あ、でも Firephone って Bluetooth 4.0 がないのかな、確か。でも iPhone で使える。
でね、デザインがいい。
まあ、フィットビット感はあるけど。
あー、フィットビット近いのね。
うん。でね、実物を見てきたら、
うん、
なんか店頭に置いてあったやつは多分これも SML みたいなサイズがあって、
ほう、
店頭に置いてあったちっちゃい方は僕の手では回らなかったんですけど、バンドが閉まらなかった、小さかったんですけど、でも確かに質感もデザインも悪くはなかった。
で200ドルでしょ、でバッテリーは2日持つ、
はい、
で Android Wear と Apple Watch の弱点と言われたところが結構解消されてるなと。まあ、あの画面の解像度とかね、そういう問題はあるけれども、
うん、そうなんですよね。で、このセンサーも心拍計とか歩数計だけじゃなくて、うん、UV センサーで日焼け具合をトラッキングしたり、ストレスを測るガルバニック皮膚反応センサーってこれ気になるんですけど、
うん、
とか GPS も内蔵されてるんですよね。バンドもなんか付け心地が良くていいと書いてある。ちょっと付け心地までは結構ね、ただ厚みはあったんですよ、ベルト自体の。なんかバンド厚いなっていうのと、あとなんか普通の時計でいうバックル部分がこのセンサーがいろいろ入ってるんで結構厚みがあって、まあそこはちょっとあるかなと思ったんですけど、 Android Wear の時にもちらっと言ったんですけど、僕フィットビットとかにあんまり惹かれなかったのと、あと Android Wear を使ってみていいなと思ったのは、結構単体でなんだかんだ言ってもこの手のやつ使うまではノーティフィケーション受けれればいいじゃんと思ってたんだけど、
うん、
やっぱり本体単体である程度何かできるっていうことはすごい正しいなと思い始めていて、
うん、
そういう意味ではこれ比較的単体でもそういう心拍計とかなんとか測れるっていうところで、うん、なんか Android とか iPhone 使ってなくても、まあつけてるモチベーションにもなるし、かつノーティフィケーションも抑えてるじゃないですか、
うん、
だからじゃあ買ってきます。
やった。
はい。
素晴らしい。
これ日本では例によって発売は
まだわかんないですね。
あ、わかんないんですね、うん。今日買えばよかったな。
うん、で早速デビュー記事を書くんだ。
またそこに。もうね、僕の今週の解放感ったらないですよ。
いや、今の勢いだったら書けるじゃないですか。
あ、まあまあまあそう。
うん、他誰も書けてない。
うん、ちょっとね最近文章を書くことに感覚を取り戻してきた感がある
ので、で1日 2,3 本書いてません今。
はい、ちょっとね頑張りたいと思います。ゆかさんブログ書くの辛くないですか？
辛いです辛いですってか全あんまり書いてないです
いや僕もねなんか書けないときは全然書けなくなっちゃうなと思って、最近なんか書くのが怖かったんですけど、
結構下書きのまま放置みたいなの結構ありますね、はい
僕はねそこまでねなん完璧主義者じゃないので、書いたら最後どんなにひどくても出しちゃいますけどね。
取ってたし、
ちなみにこの合わせて読みたいの左下にあるリングリーってやつ、
はいはいはい、
プリオーダーしました、
はい、おお、これはあのリングとは違うまた
上なんです、ね、リングリーっていうもっと女性向けっていうか可愛いやつ、届いたら
ぜひこれ届いたらはい、
私もレビューを
レビューをはいお願いします。これについて買うと、
はい、
でもう一つガジェット通信で360度撮影カメラリコーシータにニューモデル、動画撮影などに対応、
うん、
でこれもねこれなんか単に空張りが増えて安くなったのかと思っていたら、一応新型で動画に対応したりとか、
うん、
進化してるんですよね。
そう、待望の動画ですよついに。この中に没入できちゃうという
てか、むしろ動画できなかったんだってちょっと思ったりはしたんですけど、これはそのもともとそのリコーシータっていうのがアップルリモートみたいな形してて、カメラが表と裏にあって、この2眼のカメラで一発で360度撮影できてっていうカメラなんですけど、僕もこれね欲しいなと思いながら、 機を逃したっていうか、
うん、でそのうち動画対応のが出るだろうというふうに思ってたんで、これは本当待望なんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
これでもなんか、うん、画像の時ってなんか普通の JPEG みたいなそういう形式じゃなくて、はい、なんかサイトに行ってみないと見れなかったんじゃなかったでしたっけ。
あ、そうですね、そうですね、
なんかそれをわざわざスクショ取って保存とかしてたんですけど、多分、
はいはいはい、
動画になったらどうなんですかね。
そこがね、僕もいくつかあるなかなかこう買うに決断できなかった一つはやっぱりその専用ビューワーっていうところはあるんですけど、うん、
でただ、まあ、そこの API を公開するっていう話が今回出てましたけど、うん、はい、それも完全開放ではないので、
うん、そうなんですね、
まあ、動画でもどうやって表現するかです。これ
動画はね結構面白かったです。あの動画もなんか普通に撮るとなんかアジの開きみたいな動画が撮れるんだけど、 PC で処理するとそれはねちゃんとした動画になってましたよ。横長のパノラマ写真が動いてるみたい。ちょっとかなり魚眼になってるから画面の端はすごい湾曲してるんですけど、でもなんか本当に360度の状況がわかるっていう。なんかジェットさんが YouTube で動画上げてて、昨日まさにそれを見てて、あ、結構面白いなと思ったんですけど、僕が欲しいなと思ってるモチベーションの一つは、結構どうしてもなんかこうセルフィーな感じの写真とか自分は撮れないし、人にとかにも撮ってあげるのも結構苦手っていうか、やっぱりみんな構えちゃうじゃないですか。だけどこれってなんか景色撮ってるように見えて結構自分も撮られてたりとか、意識しないでもなんか結構面白い写真が撮れるんじゃないかっていう意味では、そういうのを思ってると面白いなと思っていたんですけど、これもピンタレスト対応すべきじゃないですか。
でも横長になっちゃうんですね。
だからなんかその API を使って本当に写真がうまく取り込めれば最高ですね。
確かに。
あの HMD とつなげると最高ですよね。
オキュラスリフト。
オキュラスリフトだったり、モーフィアスだったり、
うん。うん。
あとハコスコだったり。
これをだから、もう今度次は動画対応したから、ストリーミング対応にして、誰かが旅行に行ってる先で持ってるやつに、オキュラスでジャックインできるみたいなね。
で、現時点だとストリーミングができなくて、3分間だけなんですよね。
あ、そうなんですね。
撮れるのが。
うん。
だから3分以内にそのコンテンツを収めなくちゃいけないから、ミュージックビデオ的に使うっていうのの面白いかなと。
まあだから、進化がまたできそう。
Google ストリートビューみたいなのでやったらすごいことになりそう。
確かに。
プラスオキュラスみたいな。
うん。これは結構頑張ってほしいっていう意味では応援の意味も込めて買うべきかな。
うん。これで3万5千円とかですからね。
うん。
超安い。
じゃあ松尾さんはお買い上げ。
いや、まだわかんない。
まだ決めてない。ここまで行ったら買うでしょ。
いやいや。
このカラーもいいですよね。
うん。
次がワイヤードの記事で、インクがいらないペンをピニンファリーナが発売。これ知ってます？
ああ、なんか話題になってて、
フラディクトの深津さんが Facebook で共有してたんで僕は知ったんですけど、うん、フェラーリのデザインで有名なピニンファリーナ社がイタリアの文具メーカーと提携してインク不要で一生使えるという高級ペンを発売したっていう。これ僕も真剣に今買おうか悩んでいる。サーフェイスを買ったせいであんまりリアルな紙に物を書かなくなっちゃったんですけど、それまでは結構やっぱりノートになんかメモ書きするっていう習慣は残っていて、でこれ何がすごいって、このペン一生書き続けられるっていう。でその理由はなんかこう紙とペン先で化学反応を起こして紙に跡を残すんです
よ、ね、摩擦で酸化して
跡を残す。ツルツルな紙以外だったら大体書けるって深津さん言ってました。深津さんもなんか H の鉛筆の書き心地みたいって言ってたから、ちょっとこう薄めなのかもしれないですけど、薄めの固めの硬い感じって言ってたけど、ただすごいちゃんと気に入ってるって言ってて、
消したりもできるんですか。
消したりもできる、いや消したりできるって言ってました。
それはすごい。
消しゴムでですか。
多分他に消す手段ないですよね。でもね、
なんか砂消しとかじゃないとダメだったりして、
いやそれはないと思いますけどね。でなんかこう高級って言ってんだけど、まあ一応1万2000円ぐらいなんですよ。だから、なんか、まあ一生使えることを考えれば。
あ、でもこれプレゼント用にいいかも。
うんうんうん、
いや、いいですよね、うん。そうそうそう。いや、これすごいいいなと思って。 悩んでいる一つですね。
そうか、いい目の値段だな。万年筆買うんだったらこっちの方かな。
うん、うん、でしょ、
うん、
やっぱりこのメンテがないっていうのはすごい画期的な進化だと思うんですよね。
うん、でも絶対なくしそうだな。なくした時のショックは
そう
大きそう。
全く同じことを考えて躊躇しています。ということで、ぜひ誰か人柱をお願いしますって感じです、
うん、
最後がエンガジェット日本語版の記事で、日本初の LTE 対応8型 Windows タブレットエブリパッドプロ発表、ヤマダ電機とデルの共同発売ということで、まあ、最後また結局 Windows ネタを入れてしまったんですけど、これでも結構すごいなと思ってて、多分これ僕が使って気に入ってるデルベニュー8の OEM 的な、
うん、名前が違うんですね。
名前違うんですよね、うん、
これはこれだけのモデル名ですよね。
ですね。なんかヤマダ電機とデルでタブレット発売するとか、そういえばなんかドンキホーテでも、
ドンキホーテのやつね、
はい、
あっちの方も入れるべきじゃないですか。
そうですね。
あれはアンドロイド、
うん、そうですよね。であれもなんか5000円ぐらいのタブレットをドンキホーテが出すみたいな記事があったんだけど、これはヤマダ電機とデルでリアル店舗とメーカーが組んでタブレット作るというブームが、
うん、
誰かが巻き起こしてるのかな。
いやもうこれ本当アプライアンス化しちゃったん で、うん、であとはもうショップブランドでやるしかないという、
うんうん、
ドスパラにしてもそうですよね、
うん、
でどれを取っても大体同じだから、だったら自分のところのブランドで安く、
うん、
利幅も多くというところに行き着くんじゃないかなと。
うん、なんかあれみたい、ウォールグリーンとかに行くと、
うん、
薬のコーナーでアメリカとかだとその本家の薬と全く同じものがウォールグリーンブランドで
ちょっと安くってたりとかする、うん、プライベートブランドってや
つ、ね、あ、そうそうそうですよね、ありますよね。なんかそっちの方が絶対お得なんだけどっていう感じに近いのかな、
うん、今コンビニとかでもそうですよね、
うん、あ、そうなんですね、
うん、もう飲み物とか大体そのプライベートブランドになってるし、うん、
あ、そうなんだ、
うん、それ以外置かなくなったりしてもいるので、
まあ、じゃあ世の中流れ的にそういう感じなのかな、
うん、まあ、デルの名前で売るよりも両ブランドでやった方がいいのかなこの場合は、
うん、でこれなんかスペック的には僕の持ってる8インチにほぼ近いんだけど、まあ、CPU はベイトレールになってるっぽくて、
うん、
で僕が、ね、引かれてるのは LTE のモジュールがついてるっていうことで SIM が刺さるので、
そう前ドリキン言ってませんでしたっけ、あの SIM のスロットらしきものはあるんだけれども、
そう、
うん、
US モデルには SIM が刺さらない、日本モデルにはあるみたいです、 SIM が刺さるモデルが、
うん、
出るでも、
でも LTE は最初だってこれ書いてませんでしたっけ。
ああそうか、そういう意味では 3G だけ買ったかもしれないです、
うん、
出るのやつだから、これを日本で買ったらUS で使えるのかなっていうのがすごい気になるんですけど。
ああ、シムロクリかこれ。
うん。ちょっと本当に買えるんだったら、あの買って帰りたいなと思っているぐらい。ただ若干デザインが、名前とデザインが。
エブリパッドはちょっとないよね。
うん、うん、なんかドンキホーテバリなネーミングですよね。
うん。でもドンキホーテひどいですよ。簡単パッドですよ。
確かに。
簡単カタカナで、カッコ、簡単漢字ですよ。
え？
確かに。そう。あれはひどいですけどね。なんか裏面がね、結構デルのやつ質感がいいっていうのが気に入ってるポイントだったんだけど、この写真を見てると若干裏面の質感とこのロゴが気にはなるんですけどね。
なんか指紋みたいについてます。
そうそうそう。なんかちょっと気持ち悪いですよ。っていうことで、松尾さんよかったらぜひっていう。こうなくしちゃった。
LT か。
うん。
まあ、使わないね、これ。俺は。
という感じですかね。
はい。今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、ハッシュタグ、バックスペース FM にてお待ちしています。
あとは、ぜひ、ピンタレストに対するフィードバックとか、
はい、
改善レビューとかも、ぜひ、ゆかさんの、
はい。
ツイッターか、公式ツイッターの、
はい、ピンタレスト JP に、
リプライしていただければ、
はい。
フィードバックいただけるということです。
はい、
はい。ということで、我々レビューも引き続きよろしくお願いしますということで。でも、ピンタレスト本当にすげえ、いや、ゆかさん話聞いてめっちゃ良かった
です。そう言っていただいて。はい。
見直しました。
ありがとうございます。
本当に。
とか、また使い始めます。
使ってください。
うん。今日から心を入れ直してヘビーユーザーになる。
楽しみにしてます。
つもりです。次回、また、お楽しみに。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。バックスペースドットFM 63回ピンタレストジャパンの石ゆかさん、グラフィカルなセレンディピティツール、ピンタレストについてたっぷり語ります。